では後半始めたいと思います。
はい、お願いします。
で前半は、
はい、
まあ、野村さんのこれまでのご経験とか、
はい、
こういうマインドフルネスって一体何なのみたいな話をちょっとたくさん聞かせていただいたんですが、
はい、
ちょっと後半は、
はい、
ちょっと前半も若干触れたんですけど、
はい、
最近こういうマインドフルネス的なアプリケーション、そういうスタートアップの中でも、
はいはい、
そういう耳を、
うん、
耳の体験をこう良くするみたいな、そんなサービスが増えていて、
はい、
ちょっとそんなのってどんなのがあるのかみたいな話をできればなと思うんですけど、
はい、
でその中でポッドキャストってどういう位置づけなのかみたいな、
うんうん、
まあ、野村さんポッドキャストよく分かってないっていう話だったので、
はい、もう今日知りたいです
なんでポッドキャストってこんなに今注目されてるのみたいな話ができればななんて思ってますけど、
はい、
野村さんなんか具体的に日々なんかこういうアプリとか、
はい、
まあ、ウェブでも何でもいいんですけど、
うん、
なんか使ってる耳活っていうのかな、なんかそういうなんか音声コンテンツを楽しむようなそんなアプリってありますか、うん、
そうですね、
別に普通に音楽聴く Spotify とかでも全然いいですよ。
ですね、はい、山本さんからこのお話をいただいた時に気づいたんですけど、私耳活を全くしてないんだなっていうことに気がついたんですよ。
耳活っていうとあれちょっとね、語弊がありますけど、普通に YouTube とか Spotify とか、
はい、
通勤とか、まあ別に仕事中でもいいですけど、そういうの聞くっていう習慣がないってことですか、
はい、そうなんです。音楽も聞かないですし、そのアプリで音を聞くっていうのも変わってますか、
うん、
変わってますか。そう、聞かないんですよね。
聞かない。
なんででしょうね。
じゃあ仕事中とか資料作成とか、
はい、
まあ、メールでもいいんですけど、
はい、
なんか聞いてた方が集中ってできませんか。
聞くと逆にできないです。そっちに意識がいってしまうので。
野村さんちょっとマインドフルネスやりすぎておかしく
ない。そうかもしれない大丈夫、やる前からマインドフルネスやる前からそうだったんです。
本当ですか。
いや本当です、本当です。
じゃあでも雑音があった方がいいっていうふうによく言うじゃないですか、カフェとか。いや
でもそういう方でも友人なんかでも多いです。
野村さんはどうなんですか。
あ、でもそれで言うと、うん、その私も今こう起業してるんですけれども、普段はシェアオフィスというか、うん、コーワーキングスペースで仕事していて、それは多分何がいいかっていうと、多分その環境、音楽ではなくてですね、こう知らない方が、
うん、
こう不特定多数の方がいて、うん、でそこでこう何らかこう声だったりとか、うん、なんかパソコン打つ音だったりとか、うん、でちっちゃい BGM だったり、
なんかその環境、
オーガニック系ですね
テクノロジーに頼らず、
そうですね、もう
そのリアルに、
そうですね、テクノロジーはやっぱこの演出されてる感が自分を騙しきれない部分がありまして、う
ん、なるほど
そうなんです。
じゃあ一切イヤホンとかは使わずに日々過ごしてるっていうことなんですかね。
そうですね、何気なく聞くっていうことはないと思います、うん、特定のこう調べ物をしてるときにこう YouTube を見るとか、
はいはい、
なんか他の動画を見るときにイヤホンをするとか、うん、そういうのはあるんですけど、
集中してそれに、
さ、そうですね、聞き流す系があまり、
聞き流す系がないってことですね。
テクノロジーに頼ってない人生を送ってきました。
そうなんですね。
そうなんですよ。
なるほど。じゃあ多分今注目されてるところって、
はい、
ながら聞きみたいなところが多分一番大、
うん、
なんか市場あるんじゃないのみたいな、
うん、
で特に仕事中とか、
うん、
1日8時間仕事して、
はいはい、
結構やっぱ IT 系のプログラマーとかエンジニアだと、まあ、基本的にこうヘッドホンとかイヤホンしてやる人最近多いですし、
はい、
そしたら8時間かけ5で40時間ぐらいその人の耳を
奪えるわけですね
奪えるというか、まあ、楽しんでもらえるその体験の余地が生まれたっていうことで、でポッドキャストとかはやっぱりテック系が強いのはそこら辺にハマってるっていうのはあると思うんですよね。で僕自身もそのポッドキャストユーザーの一人として仕事中に聞くことが多いです。
どんな番組を聞いてるんですか。
僕はいろいろですね、ビジネス系とかテクノロジー系とか、あとは普通にラジオ番組、
はい、
日本放送とか TBS、
はいはいはい、FM、AM みたいな
とか、
はいはいはい、
というの、まあ、ポッドキャストもありますけどラジコみたいな、
はいはいはい、
でタイムフリー機能で聞くみたいな、
はい、
だから野村さんラジコとかも使ったことないんですよね。
そうです、でもですね、うん、2週間くらい前に山本さんに教えていただいたのでダウンロードして
でも日常
視聴しました。
視聴するんですよね。
そうです、
そうそう、だからラジオ体験があるかどうかって結構重要ですよね。
うーん、
リアルでラジオって持ってました 昔
持ってなかったですね。
家にもなかったですか？
ラジオなかったです。ただその、はい、なんかあの車に乗るときとかにあのこうラジオを聞くとか、うん、あのそういうことは ありましたが、今生活の中で車に乗ることもなくなってしまって、ね、そうなんですよ。
だから音声コンテンツのなんか、はい、あこういうのって面白いんだな、人が喋ってるの聞くのって面白いんだなっていうのが、
はい、
体験としてなんか昔に一個でもあると、
はい、
多分ポッドキャストのハマりようって僕ずいぶん変わるなって思ってるんですよね。
なるほどなるほど、
うん、多分今話してるこんなのなんて何が楽しいのって思うじゃないですかやってる本人からするとだけどこれをなんか作業中とか聞くとちょうどいいっていう人が、はい、まあ、世の中にはちょっとはねいてくださるんですよね。
なるほどねなるほどね、うん、
なんていうかなんていうんですかね、この1対1の人目を気にしない会話っていうんですか、
は
い、なんかこれをイベントでなんか、
うんうん、トークショーみたいな、
トークショーとかパネルディスカッションでやると、はいね、それって僕つまんないと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
音声コンテンツとしてはですよ、
はい、
だけど、
はい、
これを今誰にも誰に届けるか分かんないけど誰か聞いてる、ね、くれてるんだろうなっていう体でやってるじゃないですか。
そうですね、そういう体でやってます。
でその時って思い描いてんのって、
はい、
野村さんってどんな情景を思い浮かべてますか？今これって聞いてる人ってどんな感じかなって。
なんでしょうね、なんかこう、うん、気軽に楽しむみたいな、うん、
で、あ、聞いてる人の感じです。それが僕、
はい、
聞きたかったのは
一
人が聞いてるのか、
はい、
他人数が聞いてるのかのイメージを、はい、持ってるか、どっちかかなと思ったんですよ。
あ、一人で聞いてる他人数、
今この収録してるじゃないですかこれで、ね、収録してる音源を聞く人ってこんな人かなって思い浮かべた時に、
あ、その
家でその人が作業中に
人物像ですか、はいはいはい、
が作業中に聞いてるシーンなのか、
はい、
なんか大勢の人がわーって聞いてるようなシーンかっていうと、うん、僕はその一人だと思ってる。
前者ですよね。
それが僕はこのポッドキャストの面白さだと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
ここに今聞いてる人がいないから、
いないですね。
もう誰か一人に届けるっていう会話しかできないんですよ。
そうですね。
これが僕はポッドキャストとかラジオ番組の面白さで、なんか一対一なんですよね、トークが。
なるほど。
自分のための話だって入ってくるんですよ。
はい。
で、喋ってる側もうそういうふうに届けようと思ってるんですよ。そうですね。誰か一人に届けと、この気持ちが、
はい、
今回で言うとこのマインドフルネス的なものをなんか誰かに聞いてほしいって言った時に、
はい、
誰か一人に届けたいって思って喋ってるんですよね、僕としてはですよ。まあ、野村さん多分今回ゲストなんでそういう気持ちはないかもしれないですけど
なんでそんなこと言うんですか？
この概念の僕的な、別にどうでもいいんですよ、
うん、
でも僕としてはそういうふうに喋ってるんですよね。
うん、
でそれが多分多くのポッドキャストやってる人たちのホスト側はいるんじゃないかなと思ってて、
はい、
それが僕が音声コンテンツ、特にポッドキャストが面白くなってる理由の一つなのではないかと思って
るんですよ。なるほど、なるほど、うん、そう思われてるんですね。
自分になんかすごいマニアックな話であっても、なんかこの人はなんか面白いことを自分に伝えようとしてくれてるんだみたいな、っていう面白さがあるんじゃないかなと。ちょっとポッドキャストについて熱弁してしまいましたが
あのファンであるっていうことがよく伝わってきました。
そうなんです、そうなんです。
そうい
う感じなんですよね。
うん、だからこう山本さんもいろんなポッドキャストの番組を聞いてて、うん、こうなんかハマるな、合うなっていうのは、うん、なんかそういうメッセージ性が高いものがやっぱこう面白いなって思われるんですか？
いや、多分他の人はもっとカジュアルにやってるかもしれないですね。
なるほど。
雑談しましょうとか。
なるほど。
僕はちょっと伝えよう届けようがちょっと強い
思いが
強くて、
はい、
たまに僕こういうゲスト呼ばず一人でやってたりするんで、
はい、
それが出すぎてて、
はい、
なんか気持ち悪いなと思われてる可能性が高いですね
本当ですか
こいつなんか押し付けようとしてんなみたいな情報を。そうだから、そこがちょっと強く出すぎるとあまり良くないなと思って、もう一人喋りは基本やめようと思ってるんですけどね。
なるほど、うん、封印しちゃうんですか？
封印もう喋ることもないですし、もう自分からはもう出るものなくなりました。
なるほど、うん、でもなんかこう対談形式の方がそこがこう程よいっていうか。
そうそう、そうなんですよ。ちょうどよく自分の意見を届けられるのはやっぱゲスト呼ばないと難しいですよね。 ちょっと重すぎますよね、情報として。
ちょっとこうあの、マインドフルというか、
そうそう、
フロー状態に入ってしまうんですよね、そうそうそう、お一人で話すとき
は。で、聞き相手がいないから、反応が分かんないから、うん、なんか脱線してたりとかしてても気づけないから、
そうですね、誰も戻してくれない
そうそうそう。そうなんです
よ。なるほど、なるほど。
そんな良さが僕はポッドキャストにあると思ってて、
はい、
で、Spotify ってさっき言いましたけど、
はい、
Spotify も最近すごいポッドキャストに力入れてるんですよ。
なんか、なるほどなるほど。
Spotify はご存知ですよね。
はい、なんかあの音楽、
はい、音楽のストリーミング
っていうあのイメージがすごい強いです。
で、Apple Music とか、
はい、
まあ、Amazon もやってますけど、はい、まあ、今音楽聴くのってほとんどストリーミングが主体になってるじゃないですか。で、Spotify その中でも多分一番使われてんじゃないかなって思ってて、でその中で、まあ、基本的に音楽聴けるんですけど、
はい、
ポッドキャストっていうのも最近かない、最初からあったのかな、
うん、
でも増えてて、うん、そういうポッドキャストやってる会社とかもこう買収してたりして、
はい、
すごくね力入れてるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから Spotify なんてまさにそこのさっきの日々の何十時間の奪い合いをしてる会社のもうトップランナーですよね。
はい、
そこがやっぱポッドキャストに力入れてるっていうのは、やっぱりそういうアーティストの音楽じゃないポッドキャストの面白さっていうのも、
うん、
Spotify は感じてんじゃないのかなっていう。まあ Apple がやってるっていうのもでかいでしょうけどね、うん、
なるほどなるほど、そういうことですね、うん、
そうなんですよ。だから昔からあった技術で意外とここまで廃れなかったっていうのは、僕はポッドキャストの面白いとこだなというふうに感じて、こんなふうに番組を日々やって、日々じゃないですけどね、年に何回かやってます。来年もやる予定ですよ、ちゃんと。
これいつから山本さん やられてるんですか。
2015年ぐらいかもしれないです。
おー、じゃあもう4年目ですか。
4年目。ただ回数はむっちゃ少ないですけどね。途中休んでた時期もあったんで。
はい、足掛け4年ですね。
4年やりましたね。
はい、
もう最初の方の放送なんて、
はい、
声が若干多分若いですよ。
年月の
経過を、年月の経過も感じられるかもしれない
ですね。なるほど、いいですね、うん、いいですね。
そんな感じの、まあそれがポッドキャストっていうジャンルで、
うんうんうん、
で他にもいくつかあるんですよね、
うんうん
う
ん、
あのそういう耳活というか、
はいはいはいはい、
うん、で僕はその中で面白いなと思ってるのは、さっき言ったあのそういう瞑想系というか、なんか特化した音声コンテンツ配信する、
はい、
そういうヘッドスペースとか、
はい、
それ系、
はい、
野村さんそれって入れてますか、アプリ iPhone に。
あのコーム機能入れました。
だからそれは、まあ、ユーザーとしては使ってないんですよね、自分でできちゃうから。
そうですね、うん、そうですね、自分でできちゃうので、うん、あの調査のためにいくつかこう
入れてる
っていうのはありますけど、うん、日々活用は
してない
ですね。
じゃあ家の中でやるときって何も聞かずにやるんですか。
はい、何も聞かずにやります、う
ん、だからそれは達人だからですね。普通の人はマインドフルになれない。僕なんか絶対無理ですね、音がないと。で僕の今ホーム画面でもう、はい、マインドフルネススクリーンが1個あるんですよ。
おお、これ全部
これ多分
全部
マインド、それ系です。
瞑想系、
瞑想系、
マインドフル系アプリですね、
があって、
はい、
でやっぱりすごく盛り上がってるなというのは感じるんですが、
うん、
結構みんな面白いことやってて、これあの習慣化させないといけないんですよね、
うんうんうんうん、
で毎日立ち上げると、例えばこのアプリだとこんにちはとか、
はいはい、
あの立ち上げる時間によって言葉が変わったりとか、
おはよう、
こ
んにちは、
あとなんか名言、誰かの名言が、
う
ん、
はいはいはいはい、
今日の名言こんな感じですみたいな、でこれがシェアできるようになってたりとかするとか、で全部が心地よい体験を提供しようっていうのにあふれてますね。で僕もこういうあの瞑想系というかメディテーション系アプリを、まあ、開発しようと思ってやってたんですけど、
はい、
意外にこれやっぱ奥が深いんですよ。
なるほど。
ちょっとサービス開発者視点で語らせてもらうと、
はい、
単純なアプリだと思ってたんですよ、やる前は、はい、ただ単にこう音声流しゃいいんでしょうみたいな、
はい、
だけどやっぱりよく使われてるアプリってむちゃくちゃ最適化されてるんですね。
なるほど、
うん、
なるほど。
だからここまで設計してちゃんとやって、
うん、
データをどんどん更新していかないと勝てない世界なんだなって思いました。
うーん、
日の中で朝立ち上げるのか昼立ち上げるのか夜立ち上げるのかと、
はい、
あとそのいつ月曜日に立ち上げるのかとか、あとはその月の中でいつとか、はい、年の中でいつとか、
はい、
そこを全部計算して、
はい、
正しいコンテンツを届けていくってい
う
そういうアプリの世界なんだなと思ってですね。
そうですよね、
結構感動したんですよ。だからこれ流行るに理由があるなっていう、
うん、なんかそのなんかカスタマイズ感っていうか最適化をこうカスタマイズ、うん、ユーザーからしてみてもやっぱこのよりパーソナルなよりこうカスタマイズされたメニューを提案してもらえるっていうのはすごくこう使い勝手がいいのかなと、
うん、
で日本のアプリよりあのこの度こうカームとあとあの 10% ハピアっていうのを、10%ハピア、はい、あの登録したんですけど、はいはいはい、最初にこうアンケートにこう答えると、
うん、
例えばこう瞑想なんで始めたいんですかとか、うん、あの瞑想歴どれぐらいとか目的なんですか、うん、そうするとこうあの最適化されたプログラムが、うん、あの勝手にこうあのおすすめしてくれてでそこから始めれるみたいなことをあのスタートでもやってますし、
そうですよね、そこのオンボーディングというかそれが結構うまいアプリが多いですよね。その気にさせるというか、
そうですよね、うん、
でプッシュでこのタイミングでこういうことしましょうとか、
そうなんですよね、
だから割とそういうなんかアシスタント的にうまくアプリが機能してるんで、
うん、
大半の人ってやっぱりそんなに前向きにこの活動に取り組んでないからやっぱ言われないとやらないって人が多いからそのぐらいがちょうどいいっていうのはやっぱありますよね。
そうですね、
うん、でやり始めるとやっぱりいろんな音が欲しくなるんですよ。
なるほど、
いろんな音とかいろんなプログラムが、
はい、
そうなるとやっぱり有料になってくるんですよね。
うん、そうですね、なんかあの私が普段やってる瞑想は何も使ってないので飽きることがないんですけど、このアプリを使ってやると、うん、やっぱ飽きちゃうんですよね。同じ音で、
あ、そうそう、同じ音でやっちゃうと、そうですよね、
ちょっとリラックスしようかな、うんうん、とかするときに、うん、なんかこう集中しきれなかったり、うん、またこれかっていうのがもう分かっちゃってるので、うん、ちょっと入れなくて、でやっぱいろんなの欲しくなりますね、
うん、そうですよね、
うん、
でも音なしでよくできますね。だからその自然の雑音を使ってやるのか野村さんは、だから家の中でも、
そうですね、あの必ず雑音は入ってし、うん、あの防音室があのないので自宅に、
そうですよね、
そうなんですよ、
まあ、
どうしてもそうなんですよ、
こ
う電車の音とか、うん、遠くからと夜とか例えば聞こえてきたりですとか、うん、やっぱその冷蔵庫の音、エアコンの音、うん、やっぱいろんな音がやっぱり生活にはあって、うん、でそれはもうあの聞こえてる状態ですけど、うん、そこはそのあの聞いてるようで聞いてないというか、
うん、
無視してますね
音が必要ないって本当すごいなと思うんですよね。僕はね今日聞いてそれに一番驚きました。
でも
音ありきだと思ってたんで、
うん、そこがなんかあの私一個興味持ってるところで、私もあのいろんなところでこうあの瞑想についてとか、うん、マインドフルについてお話ししたりお伝えしてるんですけど、うん、やっぱその人によって合う合わないとか、うん、できるできないっていうのがそのコンディション以外にもやっぱりあるんですよね。
うん、
でその違いってなんだろうっていうところがすごい興味、
私はもう絶対無理だみたいな人いるってことですか。
そうです、こうお伝えした中で、うん、例えばなんかこう 理屈がわからないと何のためにやるかわからないみたいな、うん、であの例えばこう先人たちの教えとか自分の経験からその理屈もお伝えするんですけど、もともと目に見えない世界なので、うん、その証明の実践していただくしか証明のしようがないと、
うん、
ただその始めるタイプによっては始める方としてはそこがわからないと、
うん、
もうどうにも前に進めないって方もいますし、うん、で理屈なんていいから早く方法を教えてって方もいますし、
うん、
それってやっぱその人間のタイプ、その人の性格タイプとか、うん、何かしらその違いによって合う合わない、どう始めるのがいい、何を目的にするのがいいっていうのはあの実は分かれてるんじゃないかな、
うんうん、
私はあのアプリではなくて対面でアナログでお伝えしていることが多いですけど、うん、そこはあの今最適化したいなっていうのは私もあの実は考えていて、
うん、だからみんなと一緒にスクール形式でやるのがいいという人もいれば、
そうなんです、
リアルで1対1がいいとか、
はい、
でもオンラインがいいとか、
はい、
まあ、いろんなタイプ、もう普通に人はいない方がいいとか、
はい、
音声だけでやりたいとか、
はい、
あとは野村さんみたいに何もない方がいいとか、
いや本当にそうですね
、うん、
あの瞑想会の時も最初の導入だけは私があの声でガイダンスをするんですけど、はいはいはい、私はこうあの最終的には夫なく自分の世界に入って瞑想していくので、うん、でもあの参加者の方によってはガイダンスはずっとしてほしいっていう方もいますし、うん、例えば20分なら20分間私がこう話し続ける、うん、まあ、そっちの方が集中できますって方もいますし、だそれって多分何かによって違いがあるんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱこの活動2年半ぐらい続けてきて感じてるところですね。
そうですよね、うんうん、だから結構あの日本のそういう瞑想アプリでココラスっていうのがあるんですけど、
あ、はい、
あの有名な声優の人が喋るとか、
うんうんうん、
そういうコンテンツもあったりします、
ね、はい、
あとさっきのカームだとマシュー・マコノヒーが喋るとか、
はい、
俳優の、
うん、
まあ、そういうちょっとミーハーな気分でもいいですけど入り口としてはいいかもしれないですよね。
いや、うん、いいと思います。やっぱこう、うん、自分にとって心地いいとか入りやすいっていうのは、うん、本当人それぞれ違うと思いますので、重要ですよね、それはすごい重要だと思います。
だからそういうなんだろうな音声、そう、そこの耳触りみたいなところが、うん、多分、
うん、
あんまり今まで語られてはなかったけど、
そうですね、それこそ見えない領域だからこうそう注視されてなかったみたいな、そういう、うん、
そうそう
ことだったのかもしれないですね。
そうですよね。
でも実はすごいこうあの影響を受けている、人が影響を受けている
、人が影響を受けやすいんですよ ね、
そうですよね、
この耳から入ってくる情報っていうのが、
うんうん、
そうだから ASMR も、
はい、
僕はあんまり好きじゃないんですよ実は
ASMR は
ASMR 結構耳からコンテンツは入れてる方なんですけど、
はい、
だから僕 ASMR はちょっとあまり合わないんですよね。
いや、そうなんでしょうね。
で特にあのささやき声 ASMR 環境音は OK です、
はい、
うん、なんかそう扇風機の音とか、
はいはい、
OK ですけど、
せせらぎとかですよね。
だけどなんかああいう
声優さんがこう、
声優さんというかなんか結構女性の声でささやき系が多いんですけど、はいはいはい、海外の人がそれ系はどうもちょっとあまり気持ちよくないです。
それもなんかマッチするしないがやっぱりあるんでしょうね、
あるんでしょうね。だけどすごく ASMR アプリって増えてるから、
うん、
それが好きな人がすごくいるんだなっていうのもよくわかります、
うん、なるほど、うん、そのなんでしょうね、どの ASMRMR が合うか合わないかもすごい細分化してるからどんどん増えてるっていうのもあるかもしれないですよね。
そうですよね。で最初に見つけた人すげえなと思ったんですよ、
うん、
あんなものが耳心地がいいんだみたいな、ささやき声とかなんかティッシュをここでコショコショされるとかすごい世界を編み出したなみたいなそれよくコンテンツにしようと思ったよなみたいな気はするんですけどね。よくはなんか赤ちゃん、僕も子供が小さかった時に、
はい、
よくあの耳のそばで、
はい、
あのビニール袋をコショコショすると赤ちゃんって泣きやみますよみたいな、あれ迷信じゃないのかなと思ったんですけど僕全然ダメですぐやめましたけど、
はいはい、
あれももしかしたら、もしかしたら人間に備わってる ASMR が好きな赤ちゃんだとハマるのかもしれないですね。
いやでもそうかもしれないですなんか地域絵本とかでもそういうのあったりしますよね。そのガサガサ音がしたり、ガサガサ音がマジックテープをこうバリバリって剥がす音とか、
うそうかそうか。じゃあ人間の根本的な心地よさとして、そういうなんか耳のそばで、
はい、
そういうなんかなんですか、擦れる音とかっていうのは好きな人が割と多いのではないかとされてるってことですね。
そうかもしれないですね、うん、あのメジャーな、
うん、で赤ちゃんからってことは
あるのかもしれない。
もう根本的にってことですよね多分。
そうですね、
生まれながらそういうのを感じるようになってるのかもしれないってことですよね。
そうですよね、うん、なんかなるほど、人間のその元々そういうのが備わってる、
そういうのが人間は好きなものだみたいなのがあるのかもしれないですよね、
うん、あるのかもしれないですね、うん。でもこうある意味こう何でしょう、受動的に聞いて心地いいとしてきたものを今度はこう能動的にコンテンツにしてこう聞かせるというか、
そう、そこもねちょっとね能動的なところが嫌だってところあるんですけど、だからモードになろうって思わないと立ち上げないんですよね。
そうですよね。
そう、
でも私はその前で結構シャットダウンしちゃってる部分があるのかなと思って、その演出されたものを聞いた時に、うんうん
うん、そっちが気になっちゃうんですね。
そう、そうなんです。なん
かこれは自分が立ち上げた音だっていうので聞いちゃうともうダメですよね。
そうなんですよ、こう騙しきれなくなってしまって、うんうん、心地よくなれなくなっちゃうんですよね。
そうか、
そうなんですよ。
あ、 だけどな、でもやっぱりこんだけスマホが普及してこんだけみんなイヤホンして仕事するっていうのが増えて、特にコワーキングなんてみんな、ね、今もコワーキングでやってますけど、
そうですね、ここもコワーキングですね、
大半の人は、ね、イヤホンしてるじゃないですか、
してる方多いですね、
ってことはやっぱりすごくね、うん、なんか広がる余地はあるんですよね、その耳、うん、音声コンテンツが、
いやあると思います、このなんかマインドフルネスと一緒で、うん、私もそうは言っても、うん、多分一回ハマったら聞いちゃう、
そうそうそう
と思うんですよ、
で今回ちょっとマインドフルネス中心に話しましたけど、その音声コンテンツっていうことでいうとむちゃくちゃ可能性はあるので、
うん、
それ系のサービスっていうのはむちゃくちゃこれから出てくるんだろうなっていうのがすごく面白いなって思う感じですね。あと音声コンテンツはやっぱり古びないっていうか、うん、
はい、
さっき2015年からこのポッドキャストをやってますって言いましたけど、
はい、
それを今聞いてる人も多分いるはずで、
うん、
それは多分その人にとっては面白いと思って聞けるっていう感覚は多分あるんですよね、
はい、
うん、だからそこら辺って音声って面白いなっていうか気はしますね、
そうですね、
だからそれもやっぱりその時に一人に語りかけてるからだと僕は思ってるんですけど、
お帰ってきましたねそこに
そう、そこが古びない理由の一つではないかと、昔のテレビ番組とかはそういうレトロ趣味で楽しめますけど、
うん、
昔のラジオ番組とかはその時点でもそこのパーソナリティはその時点の誰か一人に向けて語りかけてるっていう事実はあるわけで、
はい、
それは今聞いても多分そこのパッション自体は聞けるんじゃないかなっていう、
うーん、
そこのパッションは古びないのではないかというのが音声コンテンツが廃れにくい理由の一つとしてこのポッドキャスト的なトークコンテンツはですね、
なるほどなるほど、
あるんじゃないかなっていうふうにはなんか今日話してて思いましたけどね、
ちょっと時空を超える感じですねでも本当にそういうの ありそうですよね、うん、やっぱこうなんでしょうね、話しても今のこのリスナーに届けるみたいなのもあれば、うん、5年後のリスナーに今話してるっていうことも結果的にな
るんでしょうけど ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうふうには思って喋ってはないんでしょうけども、だからそういうなんか想像の余地があるのがやっぱり音声コンテンツの良さで、今こうやって誰か話してるとかって顔が思い浮かばないんですよね、
そうですね、そうですね顔は思い浮かばないです
そ、 うそれがやっぱりね良さなんですよ、想像できる楽しみもあるので、
それはありますね、なるほど、
そんな感じで、だから、まあ、今回野村さんお呼びしたんですけど、
はい、
僕は最初、
はい、
別にお呼びするつもりなかったんですよ、
はい、
野村さんにポッドキャストをやったらどうですかっていうのをその
そうですね、実はそうだったんですよね、2週に1回の
そのなんか時間に
タイムチケットの、
ね、提案してたんですけど、野村さんちょっといやポッドキャストラジオってよくわかんないんですけどみたいな
2週間悩みましたよ
そう、じゃあちょっと1回こっちでやってみますかと、
そうだったんですよね、で
これが良ければ、まあ、やなんか野村さんなりの番組を始めてみたらいいんじゃないですかっていうので、
はい、
まあ、今回ご提案
いただいたんですよね、
トライアル的にやってるんですけどね、はい、最後ちょっといかがでしたか、感想として、
あのですね、こうこんなにこう構えないで話していいんだっていうのがこう、うん、なんかこれがコンテンツなんだっていうのがこうやっぱこう最初の
コンテンツと思って話してないですからね、そもそも
そうですね、
それは結果的に誰かが聞いてるだけで、
はい、
なんか多分この瞬間自体はなんかあんまり意識してないんですよね、は
い、意識してないですね、
だけど誰かが聞くんだろうなぐらいで
喋
ってるって感じ、
ね、マイクがあるからみたいな、
そうそうそう、
私のこう目の前にマイクが見えているっていうそれぐらいかもしれないです、
うん、そうなんです、
普段山本さんと話してる感じですね、うん、
よりはでもなんか
ちょっとね、なんかちょっとやっぱ意識が少し違います、
意識があるんですよね、
はい、
なんか無駄ななんか空白時間は作らないでおこうみたいな、
あ、それはありますね、
それはありますよね、次この話しようかなぐらいは考えますけど、
そうですね、そうですね、
だから日々の時間よりはまあいっぱい喋ってますよね、
あ、それはそうですね、あとこうなんかうなずくだけじゃなくて、うん、はいは入って声で言おうとかなんかそういう意識はありましたけど、
あ、なるほど、
はい、
でも結構ねポッドキャスト界にはいろいろあって、
ええ、
相槌は打たない方がいいっていう人もいるんですよ、
なるほど、
うん、
なるほど、
それはノイズだと、
は
あ、まあいろんな人がいます、
なるほどね、なるほどねじゃあこれを機にちょっと私も少し聞いてみようかな、
そうですね、
はい、
なので野村さんになんかそういう野村さんが日々やってることを語るような、
うん、
マインドフルネスってこういうものなんですよとか、
うん、
っていうようなそういう番組が生まれると僕としてはなんか面白いんじゃないかなとかいうふうに思うんですよね。
なるほど、
うん、
ちょっとなんかあの面白そうだなっていうあの感覚を得ることが
得ることができましたか。
はい、できました。
わかりました。じゃあちょっとじゃあ最後野村さんのそのなんかあれですね、野村さんの活動が気になったという方はこのリンクにツイッターとか野村さんの会社の例のページを貼っておきますので、そこからちょっと野村さんに会ってみたいなと思った方はコンタクトしてみていただければ、野村さんと一緒にそういうコーチングが受けれたりとか、
はい、
瞑想もできたりするんですかね。そういうイベントもやられてますもんね。
はい、やってます、う
ん、のでちょっと一回体験してみたいなと思った方はぜひ、
はい、あのお気軽にどうぞ、
はい、お気軽に参加してみてください。
はい、はい、あまり考えずに、
はい、
そうですね、直感でピンときた方は
そうですね、
はい、コンタクトお願いします、
はい、というわけで今回のゲストは株式会社レイ代表取締役の野村里奈さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。